命の弱いを数えなさい。私を教えていこう。そしてそこにあなた方の使命があることを覚えなさい。その使命に心を定めていきなさいと言われます。あれもこれもではなく、神があなたに与えておられる使命は何か、そこに心を定めて歩んでいきなさい。その時、非常に大きな神の働きが始まってくる。そしてそれはあなたにとって重荷ではなく喜びとなると主は抑えます。愛する子よ、あれこれと奔走することから主が命じておられることに心を定め、その使命に生きなさい。もちろん戦いはあります。しかし神の力、神の愛、神の助けがやってきて、圧倒的な主の勝利と栄光を見ていくでしょう。それはあなたにとって喜び、多くの人々にとって祝福となると主は仰せられます。
このあなた方はいろいろな問題困難を通りますが、この問題困難を通してそのズレを正し、本来の使命へと私は導いていると主は言われます。このあなた方が飯に立つとき、このあなた方は自由にされると主は言われます。
人々と比較することをもうやめなさい。周りをキョロキョロすることをやめなさい。あなたは私に従いなさいと主は教えます。あなたは人々を見て妬んだり高ぶったり落ち込んだり、もうそれをやめなさい。いつまでそんなことをしているのか、はっきり語ろう。実にそれはくだらない。神のとって妨げとなると主は教えます。あなたはしっかりと私を見上げ、私が命じることに心を定めなさい。他のものがどうであるかは問題ではない。あなたが私の前に語られたことに心を定めて従うときに、あなたは豊かな祝福を受け、喜びを見出すだろう。そして非常に多くの祝福と実をつけていくようになると主は言われます。私はそして周りの人々をも祝福し、多くの人々をも神の働きの中に招いていこうと主は仰います。教会の一部であることを覚え、あなたは多くの助けを受けながら、あなた自身の使命と召しを全うしていきなさいと主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日大事な編に届いた人一人、インターネットで愛している人一人を心から感謝いたします。長崎さん教会の神牧師であるイエスキリストご自身が牧会してある日本中世界中に呼び出しあなたのためを心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通し豊かに語り、私の信仰を養い育み、あなたに用意されている豊かな勝利と祝福を共に見させてください。語る者の着物もへりくだります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。上からの知恵知識霊を例えを持って、聖霊はご自由に語ってください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、聖書の方に入っていきます。使徒の働き一章のところですね、12節ですけれども、特に、14節のところを見ていきたいんですが、この人たちは、この人たちっていうのは13節に書かれているところで、この人々はペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルパヤの子ヤコブ、熱心とシモンとヤコブの子ユダ、11人、イスカリオテユダが裏切ったので12弟子のうちの11人、11人の弟子と、それ婦人たち、そしてイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たち、でこれとともにみんな心を合わせ祈り専念したと書いてあります。で心を合わせと書いてありますけど、イエスの兄弟たちはイエスのことを信じてなかった頃もあった。でもこの時はもう本当に信じたんですよね。そして夫人、それからイエスの母、これたちが心を合わせて書いたんですね。で特に弟子たちはですね、いろいろぶつかっていたわけですね。でこれまだペンテコステの前だから聖霊を受ける前なんですよね。でも彼らは心を合わせて祈ることができたんですね。で祈りっていうのは心が合わさったら 答えられるんですね。でも心が合わさってない時っていうのは、まず心を合わせることに神がね、我々導かれるんですね。お互い砕かれ合ってね、ここがあるんですね。で、その心を合わせた、なぜ心を合わせることができたか、あの弟子たちが、この人たちが、それはですね、彼らは本当に自分の弱さと罪深さを知ったからです。これはペンテコステ前ですけれども、弟子たちは十字架の時に逃げて、そして復活した時も、最初マルコの16章を見ると、復活した時に弟子たちは最初信じなかったんですね。婦人たち、ですね、16章の14節には、マルコの16章の14節には、しかしそれから後になって、イエスはその11人が食卓についておられるところにおられて、この11人ね、彼らの不信仰と堅くなの心をお責めになった。それは彼らが蘇られてイエスを見た人たちの行くところを信じなかったからだと。復活したこと、話を信じなかった。だから本当に彼らは不信仰で堅くなだったわけですよ。でもイエス様復活してシャロンで来てくださって来たんだけども、ところがですね、そのイエス様は天に帰るときに世界宣教の使命を与えてくださったんだけど、とても自分たちにはできないということが分かってたんですね。遺伝はね、私がせずに誰がするって感じだったんですけど、ね、こっち見てみましょうね。私がせずに誰がするって感じだったんですけれども、この時はですね、もう自分にはその力がないってことが分かってたんですね。で、本当に噂を知ってた。で、自分にはできないってことを知ってた。で、本当に自分の噂を知り、自分はできないってことを知ってた時に、人って低くなれるんです。で、だけどね、絶望したんじゃないんですよ。だけど、主が約束くださったんですね。聖霊のバプテスマを受けたら力を受けるよ。ルカの福音書を見れば、井戸高いところから力を着せられるまでは脈にとどまってなさい。井戸高いから力を着せられるよって。で、その力が来ればできるんだって。その神がおっしゃる力ね。で、その力をもたったらできるんだって希望があったんだ。だから本当に自分は弱くて力がないっていうことを彼らは身にしみて分かっていたわけですね。だから心一つにできた。でも一方でその希望があって、必ずその力を受けたらできるんだっていう、その期待感があったんですね。そこが大きなポイントなんですね。で、私はその心を合わせ祈りに専念していたって、この言葉を読んで何度も昔説教したんですけど、その時ね、心合わせ祈りに専念したって時に、彼ら弱さを覚えて、もう本当に砕かれて神に必死に祈ってたっていう、ちょっと祈祷感があったんですね。そういうイメージだったんです。今でもそういうイメージ持っている人いますかね。違うんですよ。ルカの福音書に行ってください。ルカの福音書の24章一番最後、ルカと使徒はね、つながってますからね。ルカの24章とね、使徒の1章はね、かぶさるんです。ちょっと言いますよ。ルカの24章のところで44節ぐらいからちょっと長いけど言いましょうかね。44節からね。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法にと預言者と先祖に書いてあることは必ず全部成就するということです、ね、聖書に書いてあることは成就すると。そこでイエスは聖書を渡されるために彼らの心を開いてこう言われた。聖書に次のように書いてありますと。キリストは苦しみを受け、これ十字架ですね、3日目に死ぬ中でよみがえり復活、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べている。エルサレムから始まって全世界に行くんだよと。で、この後、あなた方はこういうようなことの証人です。で、そのことを伝える証人としてあなた方は選ばれたんですよ。で、あなた方は全世界に出て行って証しの人になりますよって言ったん。でもその力がないことは弟子たちが知ってた。自分たちその力がないってことを信じてた。で、さあ、私は私の地の約束してくださったものをあなた方に送りますと。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまってなさい。力ないことよく分かってると。だからその約束されたものを与えようって、この力を受けたらできるから、その力を受けるまではとどまってなさい、力を受けたら出てきなさいって言ったんですね。で、そう言ってから約束を与えて、そう言ってから、まあ、これちょっとこの中に時間があるんですけども、それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福されたと。で、祝福しながら、弟子たちをこう祝福しながら、イエス様は天に上がっていったんですね。彼らから離れて、これ天に上がっていったと書いてある別役ね。で、そしてこの弟子たちはその約束をもらって、祝福をイエス様が祝福されて、52節、非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいてって書いてあるんですね。つまり何かったら、この非常な喜びを抱いて、だからもう喜んでエルサレムに帰って約束をもらって、力を受けたらできるんだって、もう自分たちはどうしようもなかったけど、こんな私でも力を受けたらできるんだと思って、そしてエルサレムに帰って、何を違ったら宮にいて神を褒めたたいていたんですよね。神を褒めたたいた。 神をこれ祝福したってことだ。だからどうもこの祈りに専念したってところ、これ使徒行伝2章とね、今のとかぶさるんです。で、祈りに専念してたってことは、これは神を褒めたいたことと重なる。だから神様助けてください、力、その力をくださいって祈ってた同時に、本当に喜んで賛美したと思います。だから真剣に祈っていたけども、まあ、最終日牧師の説によると断食しのってたんですけども、書いてないから分かりませんよ、ね、だけどあの悲壮感というよりも喜びを持って、でも真剣に神を求めていたと思うんですね。なぜか喜びを持ってたか、約束があったから、神は答えてくださると期待してたからですよ。私ね、長崎帰ってきた時ね、リバイバルって感じだったんですけど、ね、今違うんですね。神はしてくださるって期待感があるんです。で、あの時はね、あの本当に自分はね、罪深いことはもうあの時からすでに知ってましたけど、しかしね、私に言わずに誰がすると思ったんですね。使命感に燃えていたんです。でも今私はですね、力のなさに愕然としてるんです。主が助けてくださらなければ使命感に燃えることさえできないのです。主が助けてくださらなければ一食の断食さえできないし、主が助けてくださらなければ祈る力も、あれだけ大好きだった聖書さえ読む力がないのです。どうしようもないぐらい弱くて情けなくて罪深いんですって言ったら、姉さんはそこまで言わなくていいと言ってましたけど、事実だから仕方がない。でもだからといって私あの時より信仰があるんです。でも神は約束したことを破らない。神はそれでも望んで働いてリバイバルの働きを担わせてくださるって信じて期待して祈るんです。その期待して祈る祈りに主は応えてくださるんです。で、約束に対する期待とし、神様と約束に対して期待があるから喜びが来るんです。俺はこんだけ祈ってると頑張るぞっていう期待感じゃないんです。もう日本人それが大好きなんです。頑張れ日本、頑張れクリスチャン、さあ祈ってリバイバル起こすんだ、頑張れ頑張れって言うんです。来ません。一千時間祈ったって来ません。神が望まれたら来るんです。あのたくさん祈ることは素晴らしいですからね、たくさん祈らなくていいって言ったんじゃないですか、誤解しないでください。でも何を言ったかというと、もう自分には力がない、どうしようもないってことは弟子たちは思い知らされたんです。だって十字架の時逃げたんですよ。で、復活したのにその復活した事実を否定してたんですよ。他の人が復活したイエス様やったら自分に合ってないと言って信じなかったんですよ。十字架の復活という確信の部分を時に彼らは逃げて、そして不信仰だったんです。で、イエス様が復活された主に責められたんです。なんで死んじゃうんだって。しかし約束が与えられた。イエス様は知ってて、あなた方たちのことよく分かってる、だからこの力を受けたらできるから。で、これは聖のパパですの一章、使徒行伝行きましょう。使徒行伝行ったらね、一章の3節、イエスは苦しみ受けた後、これ十字架、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、家族の確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。復活して弟子と歩かれた。40日たったときに帰るんですけど、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。これあのさっきのと一緒です。エルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさい。ヨハネは御手バプテスマを受けたが、もう間もなくあなた方は聖霊バプテスマを受けるから。糸代から力を受けるってことですよ。聖霊バプテスマを受けるから、だからそれまで都を離れない、エルサレムを離れないって書いてある。同じことだこれね。で、そこで彼らは一緒に集まったとき、ところが彼らは分かってない。イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかって、こう地上のことしか考えてない、目に見えることしか考えてない。イエス様言われるんです。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは地がご自分の権威を持って治めになっているのです。しかし聖霊があなた方に臨む、これ聖のバプテスマね、臨まれる時あなた方は力を受ける、聖の力ですよ。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道および地の果てにまで私の証人となります。ルカと被さるでしょ。これ証人っていつも言うように、殉教者と訳する言葉とか、命がけで語るものに変えますよって。さこらさっさと逃げていった弟子たちだけど、復活も信じなかった不信仰の弟子たちだけど、そのあなた方が聖霊から望まれて力を受けると、バプテスマを受けると全世界に行ってキリストの証人となって命がけで伝える人に変わりますよ。そう言って彼らが見ている間に挙げられて雲に包まれて見えなくなられたって、これさっきのカプサルです。そしてイエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると身を白い衣を着た人2人、彼らに染めたって、うんぬんと書いてあるんですね。ね、なぜ見上げてたっていうのさて、同じアルサムでまた持ってきました。これは最初のことですけどね。で、それを聞いて彼らはオリーブという山から12節、エルサレムに帰って、 書いたんですよ。でさっきも言った祈ってたんです。でルカと重ねるとどうなるかというと、これはあの彼らは十字架の時に逃げた、復活の時信じなかった、そしてイエス様から叱られた、でも使命が与えて、あなた方を通して私は働くから全世界に行って、あなた方を通して私は全世界に使わせて福音を語るよって、人たちは救われてくるよって言ったんです。ただ力がない、だから聖のバプテスマを受けたら力を受けるから、そしたら行きなさいって言った。二つのことですね。彼らは自分たちは本当に力がないということを、まあ、骨の髄まで思い知らされた。骨の髄まで、心臓の奥底まで知らされた。いかに自分が惑わされやすく、どんなに言われても言われても言われても騙されてしまって、どんなに騙されやすいかを知らされた。なんだっけ、新天地神の幕屋かなっていうのがインスタグラムで入ってきますけど、完全な異端です。間違ってもフォローしないでください。フォローバックしたりしないでくださいね、このオンラインの方々ね。だからもしそういうのが来てからフォローを外してください、削除してください。御言葉があるからいいねなんて押さないです。他変なのがいっぱいありますからね。これも完全に異端です。見分けてくださいっていうか、もう対応してくださいね。よろしくお願いしますね。話を元に戻しますね。で本当に自分の弱さを知った。自分は見分けられない、力がない、どうしようもない、罪深いんだって。だけどその私を神様は召して選んで、相変わらず同じように召して選んで世界に使わせてくださるって言ってるんですよね。もし言うとね、力を受けたらできるから。でその聖霊のバプテスマを待ちなさい。それがペンテコスだったんですね。で彼らはね、なぜ祈りに専念したかって、しかも悲壮感じゃない、期待を持ってたと思うんですよね。きっと神が答えてくださるだろうっていう、これが来たらできるんだって、もう全然自分は力ないけど、これが来たらできるんだ、神様おっしゃったからそうなるぞっていう、これ信仰なんですよね。わかりますかね。頑張りではないんです。信じるものを通して神は働くって約束されたんですよ。で本当に 100% 自分に絶望したとき信仰に立てるんです。99% じゃなくて100なんですよ。神に期待するんですよ。神に働いていただくんですよ。ここがね、どうも日本人弱い気がする。とことん弱さを知らされるんですね。もう終わりの時に神様を使ってくださるからでしょうね。先輩の僕たちは忠実にやりましたよ、頑張りましたよね、本当によく使えたと思う。でもまだリバイバル起こってない。時が一つあるけど、もう一つはね、私じゃないんです、神なんです。で私たちの肉には力がないんです。でもその私を通して神様が働いてくださるんです。その鍵は聖霊、つまり神ですよ。神ご自身に満たされ、聖霊に満たされ、聖霊に働いていくってことなんですよね。そういうのをどうぞ覚えてほしいんですね。私たちのお墓はね、石垣町 のカトリックの、ね、方がたくさん埋葬されているお墓にあるんですけど、そこに田脇専門という方のお墓があるんですね。でこれよく知ってると、田脇専門というのはね、4番区での時に、実は最初68人指導者が捕まって、次83人かあるんですけど、83人捕まって拷問を受けるんですが、もう詳しくは話しませんが、ちょっとかなりシビアな拷問だったんで、こう宙吊りにされてね、でロープで、すごいロープで捕まえて、こう中心されて、コマのようにこう回され、離したらこう回転するでしょ。回ってる下に4人立ってね、2人が鞭、2人が拡大、下から叩くんですよね。したんですよね。そして叩いて、そして気絶したら釣り下ろして、水をぶっかけたら縄だからギューって食い込むんですね。そして意識を戻したらまた釣り出せない。で、殺さないんです。とにかく転ばせることが目的だからね、殺さないんです。それをさせ、そして次の5人が見てるわけですね。5人してね。で次その5人見てた。そしてこれがね、いつまで続くか分からなかった。転ぶまでやられると。だから見てた方が私は耐えられないと思って一人つまずいた。これなんだ。もう分かりました。これ言いますってこれ、ね、罪人を押した。そしたら村ごとみんなで戦ってきたけど、一人押したら愕然として、その一文字のはね、いつまで続くか分からないってことだったんですよ。いつまで続くか分からない。でその見てた人が押した。またこの気絶した人が息を吹き返して意識を戻したときに、転んだって聞いたとき、って聞いたんで、その5人が転んだら、その後ダダダダダダって転んで、その意識を戻しても転んだんで、みんな転んだんだけど、一人だけ転ばなかったのが田脇専門なんです。 なぜ彼は転ばなかったかという理由はご存知のこと多いと思いますけども、彼は自分は必ず転ぶと思ってた。俺は大丈夫とか俺は頑張るなんて思ってない。自分は転んでしまう、とても耐えられない。だから毎週金曜日イエス様十字架あった日に断食をして、どうぞ神様転ばないようにってね、まあ、カトリックだからね、神様と殉教者に申し訳ないと思ったってことですけどね、まあ先輩たちにね、信仰を保ってきた先輩たちに申し訳ないと思ったので、とにかく神様前に私は転んでしまうから転ばに助けてくださいって彼だけは真剣に祈ってたんです。祈ってたんです。どうしたか、自分は転ぶと思ってたから、自分には力がないってことをこう本当に信じ思ってたから、だから神に真剣だったんです。なんとかなるさと思っている人は真剣になりません。そしたらですね、彼だけは守った。その彼が守って結局3日で戻ってくるんですけど、3日って分かってたらね、みんな転ばなかったのにね、3日で帰ってくるんですけども、でその後転んだ人もあいつが転ばなかったのかって回心戻しをして、結局村ごと総理大になって、まあ足掛け6年ちょっとなんですけど戻っていくわけですね。そしてキリスト教は自由になるんですけども、大げさな言い方をしたら、この多岐専門を通して日本のキリスト教は自由になったと、大げさに言えばですよ、大げさに言えばそう言えるんですね。で彼は祈ったんです。神にすがったんです。どうしてかって、自分は転ぶと思っていたからです。なんとかなると思ってなかったんです。で絶対ダメだと思った、だから必死に真剣に求めたんです。弟子たちはこの時、自分たちはもう本当に裏切ったし信じれなかったし、かたくなで不信仰で本当にどうしようもない罪人で、もうその主から力を受けなかった、こんなにイエス様を愛していてもイエス様を伝えたいと思っててもできないってことをしてたんですよ。あれはね、本当にねイエス様を伝えたいし信じてほしいんです。信じてないと思うと心がキリキリ痛むんですが、力がないんですよね。聖霊の力がないと、まあ、平気でバンバン寝てる人いるでしょ、バンバンバンバンね、営業マンに向いてる人とか ね、まあ、ある程度前営業の人言ってましたけど、5人ぐらいしたらもう6人から平気になるって言ってましたけど、でも最初のその5人ができないですよ、なかなかね。でもね、聖霊は望むとできるんですよね。で私は説教がねバンバンっていくタイプだからね、誤解されるんですけどね、私そんな強くないんですね。でもね、聖霊は望むとできるんですよね。力を受けるとできるんですよ。最初、長崎にやってきたとき、3ヶ月祈りでやって、3ヶ月真剣になったんです。さあ、出ていこうと思ったらね、福音語るのがね、怖かったんですよね。で前も言いましたけど、原爆公園でね、福音語ろうと思ってね、こう原爆公園うろちょろしてた。よし、あの人だと思ったんだけど、目の前を見たら語りながら、スーッと前通り抜けて、でまた戻ってきて通り抜けて、で3回行ったときですね、子供が言いました、親子連れだったから、あの人誰って言ったら、お父さんだったと思うけどね、ほっときなさいって、さって行かれたの。惨めでしたよね。ベンチに座ってね、何しに来たんだろう俺と思ったんですね。東京行った時はね、教会の恵みですよね。バンバンやりましたよ、路傍伝道も、訪問伝道も、訪問伝道で救われた人は洗礼受けましたよ。あ、本当に力がないんだなと思ってね、もうベンチでね、神様ってすがったんですよね。本当にすがったんですよね。もう力がなくて声もかけられない、神様ってね。そしたらね、遠くにね、一人ね、いたんです。ね。今から言えばまだ若い、60代だから。自分が60代になると60代は若い。それで、ね、後から来たら60代だったんですけど、それで、その人のところに行ってね、そのベンチの端に座って、徐々に近づいて行って声かけたんです。それでね、お兄ちゃん若かったからね、お兄ちゃんね。それはともかくね、今日寝るところあるかって言われる、教会に来れば、まあ、寝れないことはないんですけど、そんな寝るところっていうか、雨つぶやしなければいいって言って来てね、イエス様の話をして連れてきて、次の日曜日にイエス様信じたんですよ。あれ本当に信じたと思います。そこから始まったんです。そこから始まってね、まあとにかく祈って必死になって力を入れたり伝道して救われるんですよね。主が言ったようにやったら、ね、弱さを知るとね、真剣に求めるんです。で私ね、今知ってるんですよ、本当に力がないって。でもね、期待してるんです。神が働くぞって。昔はね、この説教でなんて思ったけどね、今のこと思ってません。もう本当に主が働かなかったらもうどうしようもないと思ってる。でも主が働けば人は救われる。主が働けば奇跡も癒しも起こるって。鍵は主にあるんです。そして主は働かれるんです。 信じるものを通して私たちが主に期待をして祈るとき、待ち望むとき、聖霊が望んで働いてくださるんですよ。ペンテコステがやってくる。もうすでにペンテコステが来てるんですよ。でもあなたのペンテコステもう一度、だってあの新約何度もこう聖霊を求めてるでしょ。新約一生懸命読んだらもう一度こうね、心が来るリバイバルですよね。神様はね、それを起こそうとするんですね。で、皆さんね、あの時弟子たちは本当に自分の弱さと力の差を知っていた。だけど同時に約束があって神がしてくださるって期待してた。だから喜びながら神を褒めたたえながら真剣に求めてたんですよ。こう人が思ってはーって感じじゃなかったんですね。なんかそれがあった時にね、全然変わってきた。本当に主に期待しましょう。力のなさのように主を褒めたたえましょう。どうしようもない罪とどのように神を賛美いたしましょう。十字架で許されて、十字架で清められて、そして復活の死が私に住んでおられて、この方が私を通して働かれるんです。そして聖霊が望んできて、聖霊が私を通して技をなさるんです。私たちではないので、100% 私たちではないんです。神ご自身であり、イエス様であり、聖霊、三位一体の神が私を通して救い、癒し、奇跡をなさるんです。私を通して語り、私を通して愛を流し、私を通して技をなされるんです。だから栄光 100% 神に返してください。これですね。で、ペンテコステの弟子たちは本当に弱くされていたけども、同時に神様の約束、神様に対する期待を持っていたんですね。それで祈ってたんですよ。そこで、なんとかくださいってことじゃなくて、いや、約束されたからきっと来る、それが来たら、それが来たら、いけるんだ、できるんだって期待してたんです。そして、来週の話もペンテコステに臨んだときに、ペテロは大胆に説教し始めたんですよね。楽しみですね。そしたらですね、ある方は突然立ち上がってですね、パッチリ目を覚まして、メッセージを語り始めます。楽しみですよね。主に期待しましょう。約束を与えられてるんです。もうすでに与えられてる約束は。私たちは全世界に行くんです。その力は私たちじゃないんです。でも神様が望まれるとき、私を通して主が働いて、この地はもちろん全世界に、日本はもちろん全世界に行って、ね、行くことができる。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、他にも話そうと思ったんですけど、時間が来ましたので、ここまでしておきます。天の父様、御言葉ありがとうございます。あなたは私を通して全世界に使わせてくださり、この終わりの時のリバイバルをなしてくださることありがとうございます。ペンテコス前の弟子たちは、本当に弱さを覚え、力なさを覚えてましたが、同時に神様、約束を信じて、喜んで神を褒めたいと思います。私たちも自分の力のなさを本当に知りましたが、それにも体を与えてくださる神様に期待しながら、喜んで主を褒めたたえ、神様、御霊に満たしてくださって、主の働きを豊かに表していってください。あなたはそうなさってくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、今一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、奇跡を与え、解放を与えてください。ここにキリストは見せておられます。そのキリストに向かって心を合わせて祈りましょう。主は必ず今応えてくださいます。今一人一人の体と心に触れ、癒してくださり、その問題に触れ、解決を与えてくださり、また離れている家族や友人たちにそこで触れて、癒しを、奇跡を、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。耳鳴りを消えてなくなれ。ハラペラペラペラペラペラ。イエスキリストの名によって耳鳴りを消えてなくなれ。体温調節がうまくいかない人を支えてください。熱よ、イエス様って熱よ、下がれ。腰をまっすぐになりなさい。がんよ、 消えてなくなれ。否定的な思い、施策、イエス様って見せる、その人の重いところの力、出ていけ。打つよ、癒されよ。イエス様ありがとうございます。体の痛み、かゆみ、イエス様って見せる、十字架の死を過ぎます。癒されよ。感謝します。四十肩、五十肩っていうんですかね。イエス様そこに触れて、肩が上がるように回るようにしてください。イエス様は何を言って、肩が上がるように回るようになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい。何か変化がないかちょっとチェックしてもらっていいですか。ですかね、はい。オンラインの方もね、きっと何かあると思うので、その方は教えてください。で、主にいつも皆さんに期待しましょう。で、私が今日導いてますので、私を通して主が働くと期待してください。パウロ側にはパウロ側と主が働くと期待してください。他の方が立っているが、その方を通して主が働くとって期待してください。その時はどう見ます。働くのは神ですよ。働くのは神ですけど、ね、その働いた人を通して神が働くとって期待してください。その時働くんです ね, ねで昨日飯塚でね、ヨハネ牧師がですね、なんかね、何て言ったかな、何って忘れたけど、何かがね、100匹ぐらいね、セミやったかな、やっちゃう、なんかね、もう、こう、もうだ、もういつもそういう耳鳴りがずっとしたんですって。礼拝中にね、ふっと亡くなってね、礼拝終わったら、今も全然ないとか言ってね、えらく感動しておられました。あれは始まってるんですよね。御座教会ってね、すごい期待感があるんです。きっと主は語られるって。説教ものすごいしやすいの。期待感がある。寝る人がいません。期待感満杯。説教すごくしやすいの。わかります？期待感があるときに働くんです。で、人に期待しようって言うんじゃないんですよ。神が立ってるから、その神に期待するんだけど、立ってる人が誰であっても、その人を通して今日神は語れと、神は働かれとって、どなたであっても期待する。墓場に行った時もいろんな説教者が立つけど、パウロ牧師の時はもちろんだけど、他の人の時も、この人としてきっと語られるって期待した人は語りかけを受けるんです。ああ、この人かと思ってる人は受けません。わかりますかね。本当にこう、そこなんですね。ちょっとこれはね、大事なところなんでね、ぜひね、期待してください。主に期待するんだけど、きっとこの人が働くとって、その時にね、わざわざいますからね。はい、それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤー。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。